龙花骨朵里，到个啥子山盟垃圾哦的事，闽南的期待好稀奇多，不一定过来都干哇干烂那一，干烂那个烂家烂这个烂家家家家。
ムキアン、フジモッチ、スーパーヒーロー発見。
皆さんこんにちは、
はい、
スーパーヒーローファクトリー始まりました。
はい、始まりました。
いやいや、ミキアンさん、
はい、
最近、
はい、
YouTube 動画を
こまめ急に何でしょうか
アップされてますね。
はい、前撮ったんでね、うん、とりあえずはね、
小出し小出しでつなげてるじゃん。
3分とかちょっとずつちょっとずつ
え、あれなんでそんなに小出し小出しにしてんの？
いや、長い時間、例えば10分間とかやったら、あー、なんかこう見てくれる人も少なくなりそうやしなと思って、まあ、短かったらさ、3分ぐらいやったら、まあちょっとで見ようかなっていう、全部気楽に見てやる長かったら、
うん、いろいろ考えて
る。そういうのをちょっと聞いたからね。うん、だからちょっと短く短く、うん、短い方があれやん、いっぱい出せるやろ、うん、あ、まあ、それだほうかなって、あ、俺自分のやつ取ってないから今回これでいいかなって思ったりする。
あ、なるほど、うん、いろいろ考えてやってるんだ。どう、反応は？
まあ、ないかな。
ないか、うん、そっか、うん、よかったら皆さん、ミキアンのやっていこうという YouTube チャンネルありますんで見てください。
あ、そんなに面白くないんでけれども、
はい、はい、ということでですね、
はいはい、
今回またゲストをお呼びしております。
はい、誰でしょうか。
今回のゲストはなんと、
はい、
久々の女性の方です。
はい、
おでは早速お招きしましょうかね。
はい、
ではどうぞ。
この次はあなたのところにパラサイト。
パラサイトコネクタマヤコです。よろしくお願いします。
ようこそお越しいただきました。
お招きいただきましてありがとうございます。
初めてですよね。初めまして。
どうも初めまして。
そうですね、
はい、
パラサイトコネクタマヤコさん、
はい、
というお名前で、
はい、
ちなみにまやこさんという漢字は、なんていうのかな、あの
真由美の間ですね。
真由美の間野原の野、
はい、
子供の子、
はい、
で僕ずっとあのまの子さんって言ってたんですけども、実はまやこさんだということを今日お伺いしました。
十中八九間違えられて、いまだに間違えられたまんまで呼ばれることも多いです。はい、
なので、僕ももしかしたらちょっとあの途中で
忘れて、でもまだ子よりまだ子の方が呼びやすいやろ。呼びやすいやろ。
あ、慣れればそうだよね。まあ、まやこさんっていうか、
呼びやすい、
うん、呼びやすくなるんだろうけど、ちょっと失礼な発言をしてしまうかもしれませんが、ご了承ください。
いえ、お気になさらず。
はい、というわけでスーパーヒーローファクトリースタートいたします。
ドドンパチ
ーえらい、今日は短く切ったな。
特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー。この番組は人知れず悪と戦っているヒーローたちを全力で応援してます。よろしくお願いします。
もしかして自分が選ばれた何者かとでも思っているのか。もしそうであるならば、それは思い違いだ。お前たちの言葉で言うなら、それはそう、たまたまだ。
これが僕の意志だっていうのか。これが僕の望んだことだっていうのか。この世界がそういうのなら。
お前たちの終わりというのお前たちの勝手な解釈だ。私からすればこれは始まりだ。
信じる。僕は僕を信じるよ。
ボーカリスト笹山ブレイブストーリー iTunes ストア Amazon MP3 で発売中。
全部なくしてみて初めてわかったんだ。
みんな行くぜ、スーパーヒーローファクトリ
ー。はい、というわけで今回のスーパーヒーローファクトリー、
はい、
ゲストにパラサイトコネクターまやこさんをお迎えしての、はい、配信となりますが、改めまして、はい、まやこさん、
はい、
本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね、リスナーの皆さんにぜひ PR していただきたいんですけれども、ね、
はい、パラサイトコネクターまやこさんがどういかなる人なのか。
そうですね、どういう方なのかというのを、はい、ご本人の口からお伺いしたいと思いますが、
あの数々の誤解を生んでいるようですが、私は単なる変な格好をした痛い一般人です。単なる一般人です。
まあ、別にあの痛い格好というのは具体的には、
まあツイッターとかのアイコンとかにも出させていただいてるんですけど、
はい、
一応顔を隠すためのマスクとですね、
うんうんうん、
どっかのローカルヒーローみたいですが、うん、それっぽい格好をしていますが一般人です。
はい、はい、なんていうのかな、ヒーローというか怪人というか
なんかその狭間みたいな感じだけれども一般人です。はい、
はい。まあ、どっちかというと、こう、かっこいい系の、スタイルという。
そうですね。一応あれは、デザインをしてくれた方がいて、で、また造形もやってくださった方がいて、っていう形なんですけど。
はい、だから、ええ、例えば、ヒーローかプリキュアかっていうとヒーロー側っていう感じの。
その究極の二択で言ったらそっち側ですけど。
まあ、その、うん、なんていうのかな、その、まあ、女性のヒーローというか、ヒロインというか、ね、こう、フリフリっとした、ね、キャラクターも多々いますけれども。
そうですね、まあ、一応、その、パラサイトコネクターという、名前にも関係してくるんですけど、
はい、
基本結局単なる一般人なんですが、
はい、
私は単なる一般人ですって言うとあちこちの方面から嘘だって言われるようになりましてでも別にどこかの、ね、チームでヒーローに関係して所属してやってるわけではないので、うん、じゃあ一般人だと言って嘘だと言うなら貴様ら私にそうじゃない冠言葉をつけてみろと、うん、言ってなんとなくこねくり回して回り回ってついたのがパラサイトコネクターと。で一応そのパラサイトっていうのがいろんなチームさんに寄生する、
は
い、
うん、
ということで所属はしてないんですけど、はい、たまにいくつかのイベントで見に行ったはずが気がつけば向こう側でお手伝いしてたっていうことが結構あるので、
うんうんうん、
それでパラサイトっていうのとあとこう、はい、割とそういうふうに、お手伝いしたチーム同士が例えば今度あそこのチームとちょっと一緒にやってみたいんだけど、はい、ちょっと知らないとか声かけてくれるみたいなことを言われて、
はい、
でまあちょっとこうお話しすることがあるので要はつなぎ役ですね。それでコネクターっていう名前が、うん、でそういう名前がついたからにはじゃあデザインをしてくれる人に、
はい、
なんとなくそのなんていうんだろう工事とか設備をする人っぽいようなデザインでっていうのと、
うん、
あと実を言うと私スカルマンの方のコスプレの衣装を持ってまして、
はいはいはい、
石森章太郎の原作版なんですけど、
はいはいはい、
その格好で石森漫画家にはその格好でいることが多いんですが、はい、それを知ってる人がデザインしてくれたのでやっぱりどうしてもそのスカルのイメージがあるんでちょっとじゃあ骸骨部分も入れていいですかみたいなことを言ってくださったんでそれであんなデザインになってます。
はははははそういうことなんですね、うん、はいはい、なるほど。そういうなんていうのかなヒーローのイベントって言いますかそのローカルヒーローのショーに行くようになったきっかけと言いますかもともとはどういう関係から、はい、 入っていたんでしょうか。
ローカルヒーローというもので一番のとにかく忘れられない人生を変えてくれたのは、あの宮城石巻のシージェッターカイト
ですね。ああ、そうなんですか。
そうなんです、あの、はい、009のいわゆる新ゼロって言われているアニメが好き で、
はい、
で石巻に漫画館があるよし行ってみようって行って、
はい、
で今もあるんですけど、マンガッタンライナーっていうラッピング列車があるんですね。あ、
はいはいはい、
であれに乗っていくとですね、実は当時今やってないんですけど、あれに乗って石巻に行くと、
うん、
土日のその、到着の時間にはシージェッターカイトが駅までお出迎えに来てたんですよ。
おい、そうなんですか。
そうなんです。
へ
え。私もそれホームページで見てて、あ、そんなご当地のなんかヒーローがいるんだ、はい、ふーんだったんですけど、
うん、
あの実際生で要はそこでお出迎えされて見てしまった瞬間に3歳児に戻って、うん、うわかっこいいってそこからですね。
なるほど、とっかかりがシージェッターカイトですか。
いまだに、
まあシージェッターカイトが一番最初だったらハマっちゃうかもしれないですよね
まあ、あの当時のカイトはあのかっこいいのはかっこよかったですけど、面白かったですよ。あのそれでも駅でもお出迎えしても、あの漫画館目当てに来たお客さんってまだ少なくて、地元の人の通勤通学に疲れてみんなスルーみたいなカイトの前で、ちょうど石巻が終着だったんで、 そこからまた仙台方面に行く時の電車に乗ろうとしてる人をこう お見送りというか手を振ったりするんだけど、
は
いはい、みんなやっぱりスルーみたいな。
ははは。それは大体何年ぐらい前の話なんですか。
ね、何年前かな、もう結構前です。デビューしてすぐぐらいだから9年前ぐらいですね。今年 CJ 高いと10周年なので。
ああ、そうですか、
はい、
へえ。じゃあもう本当にかなり初期の頃から
ですね。毎週末あの漫画館では握手撮影会やってたりとか、
はいはいはい、
その翌年にそれこそ今 の楽天イーグルスと提携をして、
はい、
クラッチ君と一緒にあのスタジアムの脇でショーとかやってましたからね。
ああ、でもそんなにしょっちゅう東北の方に行かれてたってわけではないんですよね。
最初の頃はでも気がつくと漫画家に年に 4,5 回は、
あらら、
2月に一遍とか、うん、ぐらいにも行くようになりましたかね。要は年間パスポート持ってて余裕元取れる回数は行ってましたので。
じゃあそれだけもう東北に、まあ、遊びに行ってたっていう形で。
そうですね、カイトもそうなんですけど、あとただそのつながりで、
はい、
きっかけはそれこそ、これどこまで言っていいのかな、今も新宿のロフトプラスワンで結構特撮関係のイベントをやられているあの
祭り系、
そうそうそうそう、鈴木みしろさんのやつで、はい、1回ローカルヒーローのイベントをやったんですよね、
はい、
そうで、それであの、まあ、なんとなくローカルヒーローいろいろ紹介するイベントだろうから、しカイトも紹介されるかなって淡い期待をして見に行ったら、カイトは全然紹介されなかったんですけど、
あらら、
そこに出 出てきてたというか、実際本人たちが来てたのが群馬の G5。
あ、はいはいはいはい、
でそこであの狭いロフトプラスの中で G5 が目いっぱいのショーをやってくれましてですね、そこでうわ G5 すげーってなって、なんだ群馬ならすぐ行けるじゃんって割と G5 に通い始めたのがその次ですね
あ、今度は群馬で、
ええ、
はあ、ははあ、カイトはもしかしたらその権利の関係で難しかったのかもしれないっていう予想を僕はしてるんですけれども、
はい、
そんなことはないですかね、
そこどこまで話していいんだろう
って
話になるんですけど、権利というよりは多分一昔前はあんまりそのプロ側さんがそんなにデザインはしたけどほったらかしだったので、
ほうほうほう
ぽいので、どうも分かりませんよ真実は。なんであんまりね、だからショー自体も本当地元もちみちみっていう感じでしたし、
はい、
っていう印象はありますね。ただ実際やっぱり震災あった後に、うん、あのかなり全国各地回ってっていうのもありますし、
そうですね、
あのね、早瀬さんの漫画も始まったし、
はい、
であのそれこそ2年前か、あの震災のあった年の大晦日はそれこそ鈴木みしおさんの主催で、
はい、
年越しのシージェッター回答のイベントというかありましたね。
確かにその震災をきっかけになんかこう一気にあのローカルヒーロー の活動が膨らんだって言いますか。
そうですね、それは各地
幅が広がったっていう感じしますよね。
しますね。
あのローカルヒーロー大図鑑っていう本が出てるじゃないですか、
はい、
2006年に 発行されたのと、はい、去年2013年に発行されたのと、
はい、
2冊あるんですけども、はい、初期の頃は本当に、なんていうのか、全身タイツにちょっと触想がついたような、はい、うん、ヒーローが、まあ、多かったんですけども、はい、去年出た超がつく、
はい、
ローカルヒーロー第1巻の方はもうかなりお金をかけたヒーローが増えて、
なんかいろいろと
感じで
っていう感じですかね。
本当にここ数年で一気になんか爆発したような感じが見受けられますけれども、
はい、
まあそんな感じで、まよこさんはこのローカルヒーローにいろいろと関わっていくようになったっていう感じでしょうかね。
関わってるんですかねって未だに相変わらず自分でもそう思ってるんですけど。
はい。まあどこまで喋ってもらえるか分かんないですけども、はい、今現在、
ええ、
見に行ってるヒーローっていうのは具体的に挙げることできますか？
見に行ってるヒーロー、意外にこのヒーローだから絶対行くってないんですよ。
あ、そうですか。
本当意外に一発出たとこ勝負で、スケジュールがあってお誘いいただいたら行きますとか、
はい、
そんな勢いなんですけど、一応いや なんとなくね、そこら辺聞かれるかなと思って、
はい、
鳥取から帰ってくるバスの中で、
はい、
私がパラサイトしたチームってなんだっけってあげたんですよね。
はいはいはい。
そこら辺でいいですか、じゃあ。
です、です、はい。
一番ね、やっぱり最近回数多いのは、
はい、
ずうずうしく一番いさせてもらってるのは怪人工房さんですね。
あ、そうなんですか。
はい。怪人工房さんでは、しでむしさんの方から、はい、一応、私、とさまやっていうのがツイッターのアカウントになってるんで、そっちの名前で呼んでいただくことも多いんですけど、
はい、
お前は怪人工房とさまや支部だと。場所じゃなくてお前が行くところが全部支部になっていく
から、なんかすごいですね、
いうふうには言っていただいてます。なんで、まあ、一応怪人工房が割とメインで関わるイベントはだいたい一緒に行ってることが多いかな。
あ、そうですか。
この前も、うん、白川であっただるま市のイベントが怪人工房さんが行ってて、はい、その時は本当に客で行くだけだったんですけど、
はい、
ちょっと入ってって物販入ってたんで、気がつけば怪人工房の。
へえ、白川っていうのは岐阜の白川のことですか？
じゃなくて、福島白川市の方です。
あ、福島の方ですか、
はい、
あ、失礼しました。はははは。怪人工房さんは、本拠地は大阪でしたでしょうか？
はい、大阪です。
ですよね。
はい。
でもほとんどもう全国でいろんなところに行かれてる。
怪人工房自体がやっぱり全国あちこち行くので。
そうですね。なんかヒーローショーの、まあ、悪役を派遣するっていうイメージですか、
うん、そうそうそう、ね、そんな感じで呼ばれたところに向こうも行くので、そんな感じで一緒に行ってますね。
その他というのは、
あとはまあ昨日も会ってきましたけど、まあ、昨日は本当にお客で見るだけでしたけど、稲葉スター
ですね。はい、まあ、鳥取の、
はい、
ローカルヒーローですけれども、はい、まあ、前回僕たちもその大阪ジャスティスの方で稲葉スターさん見せていただいたんですけど、
はい、
ね、やっぱり本格的なヒーローショー、
はい、
ね、プログラムを立てられてされてるので、ね、テーマの、ね、決め台詞、
はいはいはい、
みたいなのもありますし、
まあ、あそこは昨日のショーもそうでしたけど、ありとあらゆるところにいろんな、ちょっとした分かる人にしか分からないというか、くすぐりを入れてきてるので、昨日もなかなかでしたけど、
例えばどんな、
はい、なんだろうな、基本的にあそこみんな昭和の特撮大好きな人たちばっかりなんで、
はい、
そう、昨日も分かり際に、じゃあまた今度王の研究会の話ゆっくりしましょうっていうような会話になる感じなので。
そうですか。
そんな感じですね。あ、マシンマン大好きです、あとあの人たち。
そう、マシンマンなんですか。
マシンマントーク、うん、それこそ去年か、福島、それもやっぱり福島の白川のコラボイベントに来たにもかかわらず永遠マシンマンの話をする稲葉さんって言ってる意味がわからないっていう素敵な人たちですね。
怪人をね、倒さずに改心させるっていう、
はい、
ヒーローですからね。
そう、そこら辺は、そう、イナバスターは確かね、それこそ鳥取じゃなくて、
うん、
宮城 の、 ヒーローサミットの1回目の時に来てて、 その時にお手伝いで入りましたね。
なるほど、
はい。
イナバスターというと、ね、別れの言葉、イナバイバイ、
バイバイですね、
セリフと、あとザリガーニッシュさんのね、ギッタンギッタンにしてやるんだからっていうのは、はい、もう本当に毎回のお約束ということで、
はい、
ね、あれを聞くために行くって言っても過言ではないっていう
その通りだと思います
はい、あとライバスターさんっていうね、はい、ライバルのヒーローもいるんですけれども、ね、毎回必ず稲葉の白ウサギという名家を持ってきて、稲バスターに提供するという、
はい、運搬役だけじゃないかって
最近運搬役みたいな感じに
昨日も持ってきて帰っちゃいましたからねえ戦わないんだ一緒に運びやらだけじゃんみたいな話
ねえ、ねえ、まあ、そういう定番のスタイルっていうのもあるということでね、はい、ぜひこのラジオを聞いてる方もこの白兎超人稲バスターというヒーローちょっと覚えていただきたいなと思います、はいはい、あと何かありますか。
ですね、徳島の渦戦士エディ。
あ、エディさん、はいはいはい。
はい、あそこも実は徳島なのでそんなにしょっちゅう見に行けてないんですけど、っていうか実を言うと徳島に見に行ったのは1回だけなんですが、毎年それこそ下條村のイベントで、
はい、
毎年会ってまして、
はい、
ですごくいつもよくしていただいて、一回その徳島のイベントを見に行った時にちょっとアテンドのお手伝いで入りましたかね。そう、エディのチームもね、なかなか面白いことをいろいろやっていこうっていうチームなので、
はいはいはい、
そうよくしていただいてますね。
はい、
うん、また今年の下條も楽しみなんですが、
そうですね、その、はい、村の話とかもね聞きたいんですけれども、
はい、
まだこの収録の時点では、
そうですね、まだ下條村が終わってないという、
まあ、多分これが配信される頃にはもう終わってるとは思うんですけれども、はい、今の時点ではまだ始まってないと言いますか、
はい、
ね、下條村、なんだっけ、
ローカルヒーロー大合体ですね、
大合体、はい、はい、こちらのイベントがまだ行われる前なので、ちょっと詳しいお話が聞けないのがちょっと残念ですけども、はい、はい、今やご当地ヒーローといいますかローカルヒーローの聖地と
聖地ですね
されているんですけども、なぜ聖地と言われているかっていうのをちょっとお伺いすることできますか。
なんででしょうねっていうところがまあ本音なんですが、おそらく割と大々的にそのいろんなローカルヒーローのコラボイベントを、まあ、下條村が一番だったかどうかはわからないんですが、
はい、
かなり初期の頃からやっぱりやってるっていうのが一つで、村を挙げてやってますんで、
はい、
かなり大々的にやっている。で、あとは何でしょうね、まったりムード、
うん、
延々そのショーをやっている、他の例えばヒーローがステージでショーをやっているのを他のヒーローが客席で普通に体育座りをしてショーを見てるみたいな、うん、
すごいシュールな光景ですよね。
ヒーローがその空間に普通にいるのが当たり前の空間というか、うん、それが下條の良さかなっていうのはすごく思ってますね、個人的に。
ヒーローですらお客さんっていう、
だからみんな見たくて来てんですよ、ヒーローたちは。やりたくてじゃなくて、どっちかっていうと、
はいはいはい、
それすごく感じますね。
そうですね、まあ、その下條村のヒーローというと、
はい、
活性化マン、
活性化マン
ですね。活性化マンさんについては何かご存知のこととかありますか。
そうですね、毎年普通に安定して見させていただいてるっていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、ほら活性化マンについては出てる本を読んでいただければ多分一番、
あ、なるほど、
はい、活性化マンについてのごめんなさい、今タイトルがすぐ出てこなかったな。
まあ、なんか本をお出しになられてるんですね。
はい、はい、出てます、はいはいはい、活性化マンのその奇跡がどういう風にして立ち上げてどう出てきてというのが、
は
あ、はい、あります。今もだから割と結構忙しい時なんか2班ぐらい組んであちこちにショー行ってるぐらいなので、やっぱり長野では大きく活躍されてるかなと思いますね。
そうですね、
そう、
はい、
ちょっとイレギュラーなところで言えば、まあ、正当な活性化マンはそうなんですけど、
はい、
去年、年で言うと去年一昨年か、
うん、
活性化マンの大根レッドだけが埼玉のサイターマンと一緒にとんでもないコラボショーをしたっていう時は私は見て大爆笑してましたけど、
うん、おそのとんでもないコラボショーというのは、
まあ、もともと埼玉県の埼玉もとんでもない、あ、褒め言葉ですけど、とんでもないと言われる人なんですけど、そこに輪をかけたね、大根レッドっていうですね。一応動画が、多分あれ、埼玉のホームページから直接リンク貼ってもらってるかな。
おそうですか。
ありますね、はい。
ということは、またいつでも見れるっていうことですね。
はい、見られますんで、ぜひ。
では、YouTube?
はい、私も YouTube の方でチャンネルというか一応持ってまして、割といくつかのヒーローの動画をアップさせていただいてるんですが、
なるほど、
はい、
ではでは、ぜひ興味を持たれた方は、はい、YouTube の動画の方で、なんと検索したら分かりやすいでしょうかね。
どうですかね、一応 YouTube の方のアカウントというかあれがトサマヤスカルマンで、
あ、はいはいはい、
はい、なってますね。あとただツイッターの方で私の方をフォローしていただくと、定期的にその上げた動画をの、告知をボット化してますんで、
はい、
多分そこから行けばその動画がもうチャンネルに全部含まれているので、
はい、
はい、
じゃあまやこさんのチャンネルからぜひぜひ、見て、はい、くださいという感じ で、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。なんか、はい、よかったらもっとこうお話をお伺いしたいんですけれども、
はい、はい、じゃあ続けていいですか。
はい、どうぞどうぞ。
ですね、あと3つぐらいか名前上がったのが、サクライザー、
お、サクライザー、はい、
はい、は本当にちゃんとあったのは去年が初めてです。去年の6月かな。
あ、そうですか。
でその前に去年の春先、そう、それこそ3月の前半に川崎の方にある読売ランドという遊園地があるんですが、うん、
はい、
そこに新しいなんかアトラクション、ヒーローなんとかアトラクションっていうのができて、はい、それのなんか告知でローカルヒーローを何人か集めてグリーティングやったイベントがあったんですね、
はい、
でそれにサクライザーが来てて、はい、初めてそこでサクライザーを見たんですけど、名前は聞いてたけど初めてだと思って、はい、まあ、私がよく狂ったようによくツイッターで言っている大腿筋と大臀筋が、うわーすげーかっこいいこの人っていう、パッツパツでかっこいいっていう状態
で、大腿筋とか大痛筋とか言ってますけど、具体的には
ケツモモです。
ですよね、
はい。で、本当グリーティングだけで本人、うん、まあ、後からこれはサクライザー本人に聞いた話なんですけど、はいはい、一人で来てて、
うん、
いつもは地元だとショーやって終わって周りのスタッフもいて、当然握手撮影をする時には列ができて、で一緒に握手撮影してっていうことしかやったことがないから、はい、フリーグリーティングが初めてだったんですって。でどうしていいか分からなくて、本当にオロオロしているしかなかったっていう、まあ、なんとなくこう手持ち無沙汰だなっていうのはこっちも分かってたので、じゃ あのこっちからもうこんな格好してください、これ持ってください、あやってくださいってこう要求しちゃえと思って要求した関係がありまして、
逆にヒーローに要求したという。
そうですね、こうやっていただけますか、あ、これはかっこいいんだ、じゃあお願いしますみたいな感じでやって、でその写真上げながらツイッターに上げながら、とてもかっこよかった、筋肉よかったみたいなことを一人でつぶやいたら、向こうの中のアクターさんにありがとうございますっていきなりフォローされて、そっからのお付き合いですね。
それは向こうもありがたいって言いますが、本当に嬉しかったんじゃないかなと思いますよね。
まあそうで、なんかやっぱり言ってもらった方が動きやすかったんでみたいな話があって、うん、で6月で初めて山梨でショーを見に行った時に、うん、サクライザーのチームってすごいフルキャストのショーをやるんですけど、変身前も出てくる、うん、なんですけど、本人たちが、まあ、他のローカルヒールも見たことがある私が行った時に、でうちのレベルはどうですか、大丈夫ですかって聞かれたんですよ。大丈夫どころのレベルじゃなくて、レベル高いってことになんでご自分たちは気づいてないんですかっていう解消を私がしたぐらいに、でやっぱりあまり外とのつながりが全然なかったので、そろそろなんか外のも見てみたいし、うん、なんか外とつながりつけたいんですっていう話をいただいて、でそこからちょこちょことだいぶサクライザーが、うん、去年あたりから県外の方に出て活動ができるというか、いるところにはだから大体私いますっていう状態になってます。
サクライザーさんの活動は本当にね、半端じゃないですよね。
本場じゃないですね。
この間は大阪ジャスティスの方にも来られて、ね、はい、ましたけども、サクライザー新聞っていう新聞を発行されてたりとかして、
はい、
すごい、スポンサーついてたりとかね。
まあ、セキュアのアプリつきま、アプリになりましたからね、そのサクライザーアプリが。
サクライザーアプリ
になりましたので。
まであるというのもあるし、ね、DVD とかも発売されてますし、
はい、
ね、かなりレベルの高いと言いますか、もう本格的な活動をされている
んですね。だと思うんですけど、本人たちは大丈夫ですかね、うちはって言います。いや、
まあ
ね、いろんなところ勉強になりますって言ってますね。
まあね、サクライザーというと山梨のご当地ヒーローなんですけどもね、最近ちょっと山梨の方でちょっとね、はい、ちょっと心配なことがありましたよね。
ありましたか？
あの 雪で、
うん、雪はね大変だったみたいです
ね。雪のことになったって、あれでちょっとね僕も心配なんで、サクライザーさん大丈夫なのかなっていうのがちょっと先に脳裏に浮かんじゃったっていうのはちょっと、
はい、
ね、ちょっと失礼なね、不吉かもしれないですけども、
やっぱりあのサクライザー チームサクライザーの人たちがすごかったみたいで、しかも1回目の雪の時は、
はい、
その時どうも撮影だったらしいんですよね。
あ、そうですか。
それはツイッターでサクライザー の博士、山本志郎博士のアカウントで喋ってましたけど、すごい豪雪の状態なのに全員メンバーが集まったのが奇跡って言ってましたから、はい、
集まったでした
撮影で、はい、そういう人たちですよ、あのチームは。すごいなと思います、いつも。
すごいですよね。あと、すみません、2つある、
はい、
あるんでしたっけ。
はい、あとですね、オレパンダ。
ああ、オレパンダさん、はいはい
はい、はあのだいぶ前からいわゆるあの OPG ですね、オレパンダーガールズ
、はい、
採用していただいてますんで、
はい、オレパンダーガールズにも入ってるんですか。
あのこの前の大阪でいましたよ、私。
うわー、わかんなかったな
あ、後ろで踊ってた。
はい、いました、いました。
あの時はじゃあ素顔だったんですか。
いや、あの素顔が見えない格好をしていたのが私です。
あ、そうなんですか。
マスクしてました。
じゃあパラコネのマスクじゃなくて、
あのオレパンダーのオレパンザーといって、あのサンバイザーみたいな手作りのなんですけど、それとあとオレパンダの口のプリントをした本当にあのマスク、
お、
風用とかのマスクのあれをつけてたのが私です。
はいはいはい。ではでは、あのオレパンダーのステージもおそらく動画があると思いますので、はい、そのバックで踊ってる、
踊ってます、
これかそれっぽいマスクをかぶってる方が、
帽子かぶって、
はい、
マスクしてます。
はい、してます。
あ、はいはいはい、
それです、はい、
この方が
去年の下城は実はパラコネの姿で OPG 踊ってますね。
おー、そんなこともされるんですね。
まあ OPG はね、はい、もうお世話になってますんで、パンダ兄さんには
俺パンダさんね、あの、はい、なんていうか、あのキャッチフレーズが
たった一度の人生、棒に振ってみないか、
棒に振ってみないかっていうすごいキャッチフレーズですけれども、
はい、
まあ見た目はね、ちょっとこうヒーローっていうよりもなんだろうい
や、赤いマフラーしてるからヒーローですよ。
あー、そっかそうですね、ヒーローですね、はい、
はい、ヒーローです
まあ、愛知県のローカルヒーロー。
そうですね、まあ、はい、一応名古屋でいいんじゃないかな。かなりパンサーも長いですからね。
そうですね、うん、はい、まあ、愛知にも結構その春日井川さんとか、
はい、愛知はローカルヒーローの宝庫ですからね。
そうですね、最近ではグランスピアさんとか、
あ、はいはい、ね、あとコータレンジャーもそうだし、
はいはい、
リュウグ戦士リュウトもそうだし、
はい、シュラバスター、
はい、シュラバスターもそうですね。
結構いっぱいいるんですよ。
いますね。あと、あ、名前出てこない、なんだっけ、一回キタナゴレンジャーから変わったんだよな、名前が。そう、キタナゴレンジャー、あれでもキタナゴレンジャー、キタナゴレンジャーで戻ったのかな、
どうでしょう
とか、はい、だからね、まだキタナゴレンジャー時代には私見てましたねでなんか合併してうんぬんかんぬんっていう話が確かあったかな。はい、
まあなどなど、ね、結構ローカルヒーローの宝庫でもありますんで。
宝庫ですね、
はい。
神戸はあんまりおれへんのね、逆に。
いや、神戸いるよ、いるっていうから、へん、あのほらそのナイスさん か、まあ、
一応その KDU のヒーローズで、うんうん、私もやっとあそれであ神戸の方で出てきてるんだ若い人たちと思ってたので、
うん、スカイアンさんもそうですしね、
うん、
KDU ヒーローズさんに関しては大学の、
はい、
神戸芸術工科大学の、
はい、
生徒さんによる、ま、ヒーローっていうことなので、
ええ、
芸大ガーさんとかと同じスタンス、
うんうんうん、
ま、東大院さんとかもね、はい、そうですし、結構その、ま、その大学を卒業した後にどうなるかっていうところもあると思うんですけど、うん、もちろんその後輩が意思を引き継いでっていう形にはなるとは思うんですけども、
うんうんうん、
はい、まあそんな形で、なんていうのかな、これっていう、特定のヒーローがいるっていうんじゃなくて、こう、まあその作る人によっていろんなヒーローが誕生する感じのスタイルですかね。
はい。
まあそんな感じのヒーローがいるっていう感じですよね。
はい。
そうですね。じゃあ、そうですね。まあ、そろそろ、じゃあ、
そろそろ、
うん、締めに、うん、締めと言いますか、はい、まとめに入ろうと思いますが、最後に、じゃあ、最後にというか、
はい、
今後、その、はい、まゆこさんがやっていきたいこととか、ありましたら。
やっていきたいことですか。
はい。こんなことにチャレンジしてみたいとか。
とりあえず、
はい。
まあ、全国のヒーローと酒を飲む。
おお、また壮大な。
まあ、だいぶ飲んでるんですけど、
うん、
そう、宮城あたりも一回行ってるんですけど、
うん、
これ名前出していいかな、のんべいヒーローと言われるオダズナーとは一回飲んでます。
あ、オダズナーさん。はいはいはい。
ヒーローショー見に行くじゃなくて飲みに行ってるってところがポイントなんですけど、その横のクリハライザーのところもうまい酒ありますよ、ね、
マジっすか、
待ってますっていう感じで、まだ具体的で日程がなってないんで飲んでないですけどぐらいかな。
ってことはもう日本全国もほとんど行ってるですか。
意外にね、南九州は弱いです。まだ行ってないです。
あ、なるほど。
九州のヒーローは熊本とかで九州のヒーローたちが集まってるイベントには行って、うん、まあ、それなりに一緒に飲んでるんですけど、
はい、
そう、逆にその鹿児島とかのベルターとかがやっぱりもうちょっと北の方に来てくれててあってはいるんですけど、はい、実際鹿児島に見には行ってないで、沖縄も私は行ってないですね。
沖縄っていつですか、ね、
沖縄いっぱいいますよ。
マブヤとか再会とか、それはそれこそ、まあね、さっき打ち合わせの時に名前出ましたが、ローカルヒーローママーンの方は行ってるんで、彼女に聞いてもらった方が多分いいと思います。
なるほど。
北海道はどうですか。
北海道もいますよ、いっぱい。
北海道は一応サーモンファイタールイベーが、うん、石巻に来てくれた時に会ってるかな。ルイベはちょっと違うルートのつながりも少しあるので、やっと会えましたねみたいな話を石巻でしましたけど。
へえ、はい、すごいな。なんかこういろんなヒーローとつながれて、うん、羨ましい反面でもね、こういろんなヒーローからこうお誘いを受けると、どこに行くべきか、誰を優先すべきかみたいな、
そうなん、ダブルブッキングとか
難しい。
基本的に早いもん勝ちで、早いだからこう抑えてくださった方のを入れてくるんですけど。
なるほど、そうですよね。
結局その遠方の場合やっぱり早めに言っていただかないと行く計画が立てられないので、
うん、
私結局その実は鉄道の方も結構好きなので、いかにこうダイヤを組んでいっていかに安く上げるかっていうのが大好物なので、それを楽しむのがあるので、
ということは
ついでに乗りたい列車に乗っちゃえみたいな。
今放映中の特急ジャーとかはどうですか。
特急車もいいんですけどね、どっちかというと特急より鈍行派なんで。
あ、そうなんですか。
その辺に関わりがある。第三セクターあたりの。
なるほど。鉄道ファンの方にもちょっと注目していただきたいという、
そうですね、
パラサイクターさんですけども。
だから銚子電鉄の豪華車がデビューした時は一番こうゾクッときました。
なるほど。新幹線のヒーローとかもいますよね。
そうだ、感染者は会いたいんですけど ね、なかなか機会がなくて、
あ、
会わなくて。
いやー、でもそのうちあるんじゃないですか、それだけ。
いやー、もうぜひね、会いたいですね。
いやいや、ね、お話はまだまだ尽きないと言いますか、もっともっとお話伺いたいんですけども、
はい、
ね、ちょっとお時間が来てしまいました。あ、はい、引き続き、ね、ヒーローの話とか、ローカルヒーローの話も、聞いていきたいと思いますので、はい、引き続きお楽しみください。では一旦 CM です。
ブロードキャストインフォメーション。オーバードーズの月刊ダメダメ談。基本的に二人がうだうだぐだぐだ言ってるだけの番組です。
テーマ決めてもうまく喋れません。
毎月不定期配信です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎度ご聴取ありがとうございます。この番組は、ポッドキャスト経由、ケロログ域でございます。配信中は、適切な発言に努めてまいりますが、やむを得ず、赤裸々なトークをすることがありますので、ご注意ください。途中、コメントされる方は、メールでお知らせ願います。次は、谷中銀座前。谷中銀座前です。次、再生します。
詳しくは谷中銀座前で検索してください。
向き合う藤本スーパーヒーローファク
トリー。続いてのコーナーはですね、はい、今回のゲスト、はいはいはい、パラサイトコネクターまやこさんに、
はい、
既存のヒーローって言いますか、
まあですね、ローカルヒーローもいいですけどね、やっぱし既存のヒーローっていうか、うん、
まあ、ウルトラマンとか仮面ライダーとか戦隊とかね、そういう話をヒーローの話を伺っていきたいと思いますんですけれども、はい、
はい、
そうですね、
まあ、マヤさんが最初に、何やろう、
最初に好きになったヒーロー
は何でしょうか。
難しいんですけど、
はい、
子供の頃も見てってもちろん好きだったんですけど、
はい、
私それこそそのいわゆる大手さんのヒーローもヒーロービデビューしたの大人になってからなので、
はい、
何を一番に挙げていいかっていつも難しいんですけど、
あまり子供の頃は見てなかったっていう感じですか。
ですね、年バレるんですが、別にあまり隠してないからいいんですけどウルトラマン仮面ライダー暗黒時代だったんですよ。
放
送がずっと切れてた時代 で、
うん、
で戦隊ぐらい、あとあの宇宙刑事、
はいはいはいはいはい、
ぐらいだったんですよね。
わかります、わかります、あの頃ですね、あの時代、
あの頃です、そう、あの時代なので、あの見てたんですけど、
はい、
でその時も好きだったし、ショーなんかもやってると多分その頃からアクションはなんとなく好きで見てたんですけど、
はい、
なんか子供の頃ほらすごく見てて好きでしたとか、そこまでの思い入れがない、まあ、強いて言うならダイナマンぐらいの、ダイナマンも何が好きだったってカラー煙幕の爆発が好きだったっていうその印象が一番残ってるっていうわけわからない子供だったんで
じゃあ、まあ、その辺はなんとなくぼんやり、うん、あ見てたなみたいな形で幼少期
に過ごした
形で、で、はっきりこう、まあ、物心ついてというか、はっきりとそういう意識をし始めたのは、うん、どのあたりなんでしょうか。
それこそさっきのシージェッターカイトから始まって、
はい、
あの石の森漫画館に行ったら、
はい、
あ、そうか、仮面ライダーって石の森先生だっけみたいな、今更の気づきがあり、
はい、
じゃあいわゆるあの昭和の仮面ライダーを全部 DVD 借りて見たんですよ、
はい、昭和の仮面ライダーを DVD で見たっていう感じですか、
はい、でそこで王の剣遊会のアクションにはまり
あ
の藤岡弘もいいし、あの、はい、佐々木武さんもいいんだけど、
はい、
あの本郷猛も一文字隼人もかっこいいんだけど、
は
い、そこよりも中屋敷さんみたいな、中村文也みたいな、そっちに行っちゃったみたいな感じだったんですよね。
中の人ですか
いやだってかっこいいじゃないですか。でやっぱり見てると動きで中の人がだんだん当てられるようになり、動きと筋肉と体型ですね
へ、
でそこら辺でハマってたあたりから、これも既存だからいいな、あの魔断戦記龍剣道、
あ、はいはいはいはい、
はいはい、
最近で、はい、僕らからすれば最近だけど、
はいはい、が結局あのアクション担当したのが剣舞会さん、王の剣遊会ののれん分けしたチームさんで、
うん、
でなんかオフ会があって、
へ、
剣舞会主催のなぜか一般のファンも OK、 参加 OK っていうオフ会がありまして、
ほうほうほう。
そこに行ったら代表の大道寺さんといろいろその昭和アクショントークをしててハマったみたいな。
そこに行ったらってさらっと言うところがすごいですよね。
だから見たほら若い女の子はね、なんか役者さんのファンとかが多かったんですけど、ショーアクショントークでハマって、はい、でちょっといろいろそこでつながりがあって、ショーとか生のショーをそれでやっぱり見に行くようになって、
あやっぱりその辺はやっぱり 女性目線と男性目線の違いみたいなのが出てくるのかな、
かな、
分からない。どこですかね。でも多分私男性目線寄りだったと思いますよ。どっちかっていうと。
で中の人が好きやっていうのは男性向けな、男性なんちゃうね、やっぱり。うん、だってなんか女の子やったらやっぱり外の人やもんね。変身する前の人とかの方が好き、
う
ん。
外の人ってどういうこと？
いや変身する前の。
ああ、え、役者さん。それが中の人じゃなくて、ああそういうことか。
役者さん、
役者さんの方ってことか。ああ、
業界では中の人っていうと変身前の役者さんのこと言うらしいですね。
ああ業界ではね、はいはいはいはい。うん、
そうで、そんなつながりがあって生のアクションの素晴らしさというか、だから結局そのローカルヒーローも見てましたけど、うん、どうだろう、下手したら多分ショーとして結構見てたのは大手さんの見に行ってたんじゃないかな私。でウルトラは、そう逆にウルトラはショーが先で、そっから平成を見直し始めたみたいな。
ああそうですか。
そうでウルトラはだ昭和で再放送とかでチロチロってやっぱりそれも見た記憶があったけど、う
ん、はい、じゃあやっぱウルトラもな、うん、あのあれですか、役者さんよりもアクション中に入ってる人の方が
ですね、確実に。
ウルトラはでも、そんなにあの東映とかほどなんていうのか、そのチームがアクションチームがあったりするわけじゃないんじゃないですか、
ま
あ、
一応でもキャスタッフさんが、
あそうか、
うん、メインでやってて、だいぶまあほらね、ちょっとつぶらやの会社のあれやこれやで人数少なくなっちゃってるんですけど、それだったりとか、あとあのちょっと前までも実はお店辞められちゃったんですけど、特撮バーやってらした方がもともとつぶらやの方のアクターだった方とかで、客で行ってたら仲良くなっていろんな話とか聞けたりとかしたので、
へ
ー、そう、ちょっとあとウルトラは結構これも川崎、神奈川県の川崎にあったショップが潰れちゃったんですけど、ちょっと前に、うん、そこでそこもねオリジナルのヒーローいたんですよ、あのファンドレットっていう、はい、横にナムコのゲームセンターがあって、そのゲームセンターのヒーローとしてオリジナルで作ってて、
あそうですか、
そうファンドレットっていうのがいて、ぶっちゃけ言うとやってたのが、はいはいはい、そのウルトラの川崎のねガチャアクターの人たちがやってたので、むちゃくちゃアクションレベル高いんですけど、
それはどんなヒーローでした、は
い、どんなヒーローって言ったら、ゲームセンターのヒーローというか、
例えばウルトラ的とか、
あ、まあ、動きは全部ウルトラ的ですよね。マスクが多分ミラーナイト の目の十字と同じ形で、多分、うん、なんていうのかな、目の部分というか発光部分は作ってたし、
あのウェットスーツ系のヒーローですか？
あ、じゃないです。
あ、じゃないの。
それはタイツに甲冑系でした。
タイツなんだやっぱり。うん、へえ。
なんだけど、そのショーを見てて、うん、まあ、やってるのはそのウルトラ系の人だなと思って見てて、ふって横を見たら、
はい、
あ、横尾さんがいるみたいな。まあ、横尾さんってわかります？あの大怪獣バトルのゴモラの中の人ですよ。
いや、
分からない。ですよ。
ああ、僕たちがまだまだまだまだだということがよくわかります。
ブースカの中の人です。
中の人そんなに興味ないんで。
横動きという独特の手の動きで、大体横尾さんだなーってのわかるんです。
あ
おお、横尾さんいるーって言ってびっくりしたりとか、あとあのウルフェスとか見に行って、こうステージとか見て、はい、ふって横見て、岡野様がいる、岡野様がいるって震えることはありますけど。
わあ、なるほど。
岡野さんは、あの今のウルトラも大体アクションコーディネーターの立石メインでやってらっしゃる方で、あのウルトラマンネオスとかウルトラマンナイスの中のアクターさんやられてましたね。
それ顔を見て分かるんですか？
岡野さんはですね、結構ウルトラって一昔前の作品 の、はい、あの特定映像でアクターのインタビューとか平気で出してたんですよ。
うん、
でまあ、雑誌とかでも出てるんで、岡野さんは、はい、顔分かります、横尾さんも分かりますけどあと寺井さんとか、
あ、
銀河の中入
ってたり、あと
ひーくんか、
すいませんね、僕ちょっとトラヤ系は、まあ、そこまでちょっと強くないもので
や基本的には私もついついあの 動きで見てしまうので
作品としては好きなんですけどもねすごく、う
ん、ああ中の人は注目したことないからすいません
基本的にそのやっぱりあのショーを見に行ってると、うん、あのショーはまさにそれこそアクターさんじゃないですか。
そうですね。
で結構あの、まあ、これもやってる方に聞くとやっぱり東映系のショーをやる場合には例えばライダーにしても高岩さんの動きを真似るんですって、
うんうんうん、はあ、ニーボリさんじゃなくて高岩さんなんですか。
あ、今はですね、ニーボリさんっていうのはあの昭和、
そう、ニーボリさん、多分昭和のやつだとニーボリさんだと思う。
どっちかというとニーボリさんは戦隊の方、
レッドですね、ミスターレッド、
ね、だから、昭和の、仮面ライダーでいうと
中屋敷さん、
中屋敷さんの動きは今のアクターさんも真似してるんじゃない？ V3 っぽい構えとかさ、アマゾンっぽい構えとかさ、
まあ割とですけどね。ただどうしてもほらあの今のショーで昔の昭和ライダーとか出るショーもあるんですけど、はい、なかなかもうショーの流れとしてあの時代のいわゆる大野時代のアクションを丸々やつ入れるところって少ないというかほとんど見たことないな。 1,2 回ね見て感動した覚えがありますけど、
まあ、
どうしてもあのジャックとか、まあ、いわゆる JE ですけど、あの、高いところから落ちるとか高く飛ぶとかっていうのが多いので割と低重心でドンっていう動きは、むしろそれがだからローカルヒーローのショーで見られるんですよその動き
が。うわー、なんか既存のヒーローの話をしてもどうしてもやっぱり中の人の話に
じゃあローカルヒーローはジャック系が多い、ジャック系の動きが多い。
いや、ね、結構大野の流れ持ってるところもありますね。どこって言うと、まあ、本人が言ってるからいいのか、あの松原ライザー K さんなんかは確実にあっちの流れなので、
そのいわゆる縦系の動きっていうのと、
ね、はい、
あの今のヒーローの中の人っていうのは、
まあ、なんかこうあれ縦よりも
割とアクロバティックな、
アクロバティックっていうのはやっぱワイヤーアークとかそういうところでの見せ方、
うん、あのワイヤーとかはまたそれはそれで向こうのパワーレンジャーから入ってきてるのもすごくあるなっていうのは個人的には、
うん、坂本さん、
そうそう坂本さんとか
影響とかあります
もんね。そう、あで結局ね、あのウィザードでスルミマーシャルアーツが正式に入ってきて、
はい、
っていうのがあるので、うん、結構あの多分 JE の人たちがやってるけれども、それをなんかアクション自体もどんどんどんどんまた変わってってるなっていうのは見て思いますね、うん、
まあでもその辺はやっぱり時代の流れっていうのもあるから難しいところではありますよね、
うん、
だってやっぱり作品そのものが今 CG 主体とかになっちゃってるんで、
うんうんうん、
昔ほど危険なアクションを要求されてないっていうところもありますからね。
まあ、今見てる子供たちが喜んで見れば一番いいんじゃないですかっていうのはあのやってる人たちの立場でもあるみたいだし、うん、それそうだなって思います、ね、
それもそうですけど、例えば僕らが子供の頃はそういうのがやっぱり分からなかったけども、
うん、
やっぱりそういうのを見てなんていうのかな、本当に高いところからジャンプしたりとか、例えばあのミキアンが好きなあの宮内博さん、
はいはい、
本当にロープウェイから宙吊りになったりとかね、はい、ああいう映像っていうのはやっぱり今はできないっていうか、あの辺のこのライブ感といいますかリアル感っていうのはやっぱり今はどうしても CG になってしまって、でも CG ってやっぱり分かっちゃいますもんね。あ、これは CG だなっていうの
は。じゃあ爆破もまあ CG で
しょ。うん、CG。
まあ一部本物使ってますけどね。
使うけどもやっぱりこう周りに危険が及ばない堆積場とかだったら可能かもしれない。
そうそうそう。
下から爆発させたりっていうのはさすがにもないから。
いや昔はすごかったんよね。ほんまに爆破させとったからさ。
うん、
ああ。
まあ、あのよしあしですよね、それもあるけれど逆に今度どんなところでロケやっても後からつけてで、
そうそうそう、
あの撮影ができるっていう多分良さもあるので、
あるかもしれないですけどもね、
ただ結構私も一回知り合いの子供が見ててこれ全部 CG でしょって言った時に、
うん、
CG のところもあるけれども実際ほらやっぱり飛んだり跳ねたりはあんたらが考えてるほど誰でもできるもんじゃないのよっていうところを教えてあげるというか、物の見方をなんか変えるきっかけを与えてあげると子供はすごく興味を持つので、そういう意味ではやっぱり私も生のショーがすごく好きで、ショーを見てほしいなっていうのはありますね。
まあ確かにやっぱり
大手さんでもね、
うん、今でもやっぱり ショーっていうのはやっぱりこう定番といいますか、まあ、昭和時代から脈々と受け継がれてるあのヒーローショーっていうのがやっぱり中心といいますか、
うん、ただねでもね最近それこそあのシデムシのおっさんがよう言ってますけど、はあ、ワルボスは本当に絶滅危惧種になってますね。
ワルボスですか。
いわゆるあのほらマイク持って生声で、はいはい、あのお遊びタイムがあっ て、
あ、はいはいはい、
今は本当に絶滅危惧種でもうテープカンパケが非常に多いです。
あ、録音っていうことですか。
はい、
あ、要はその生で客をお客さんとか子供をこう
リアルな時間なし
っていうのが、
ああ
、そうなんだ。
テープカンパケで見せるだけのところだいぶ増えてます。
結構あの大阪ジャスティスの時ね結構
まあね
結構子供たちいじってる人が多かった
から、だからそれがローカルヒーローに最近しか見られなくなってきたんです
よ。ああそういうことか。要は公式の、大手のヒーローのショーではそういうのが少なくなったってことか。
非常に少なくなりました。
あ、それは
的みたいですね。
それ問題だな。そうなのか。それはちょっと寂しい話だな。
だって昔俺が行った時いじられたね俺。そういうのがもうないんや。
それはぶっちゃけた話、あのなくしたらあかん文化やと思う。
だからできる人がすごい少なくなってるし、実際そのアクション業界ですよね、大手さんのアクション業界も人手不足はもうものすごく続いているし、若い人たちも入ってきてやる気もあってやるんだけど諸事情でやっぱり長続きしなかったりっていうのも、それはあの実は大手さんのアクターさんもちょっとチロチロっと知ってる人がいるので話を聞くと、
やっぱりそういう問題なのか。
うん、そういうとこになるみたいですね。
あ、やっぱり大手さんがやっぱりそこに力を入れないとダメな部分はありますよね。だってこう今は楽な方に楽な方に逃げてるって言ったら変ですけど、お金かけずに、
うん、
儲かる方法をなんか模索してるような、
まあ、儲かる方法を模索してるというのも
会社が生き残るための手段だとは思うんだけど、同時にやっぱりなくしてほしくない部分っていうのは
どこもいっぱいいっぱいかなっていう印象は非常にありますね。
やっぱり色濃いと思うし、やっぱりそういうところは僕たちがこう声を大にして訴えていかないといけない部分かなっていう。
まあとりあえずあの一生懸命買えばいいんじゃないですかね、いろんなものを。まあ、それしかないような気はしますよ。なんか作ってる側もねなんか大変なんだなっていうのは、すいません相変わらずやっぱりローカルヒーローになっちゃったけど、シジェタカイトの映像版をあの石の森漫画館だけでしか見られるっていうのがあるんですけど、はい、あれ制作スタッフが現仮面ライダーのスタッフが全員
らしいですね。
そうやってるんですよ、
はい、
でもう映像を見た瞬間に、あ、この人たち本当はこういう映像を作りたいんだっていうのが分かったみたいな。
そうなんですよ。僕もそのなんていうのか、そのシジェタカイトでもそうですし、あの前にやってたアキバレンジャー
はいはいはい
とか見てた時も、あ、やっぱりこの人たちこういうのを作りたいんじゃないのかなっていうのを本当に感じたんですよ。
はい、
うん、だけどやっぱりこう大手といいますかね、やっぱその仮面ライダーとか戦隊とかではなかなかそこまでできないといいますか、まあ、OK が降りない
大人
の事情だなっていうのがあって、でそういうところでこう発散って言いますかね。
はい、
やっぱりそういうのを見るとあーとかって思いますよね。
たまに劇場版とかで思い切ったのやってくれると嬉しいですよね。あのザ・ボーガーとかも、うん、気持ちいいと思って見てましたから。
あ、ザ・ボーガー気持ちよかったですか。
気持ちよかったですね。
あー、そっか。僕はちょっと平成のザ・ボーガーはちょっと受け入れられなかったんですよ。
あ、そう、あれはね、結構いい人それぞれみたいですけどね、昭和のやっぱ思い出がある人、うん、私意外にいけちゃうっていうどれも。
あ、そうっすか。まあ、ミキアもいけたよね、あれ。
ああ、うん、俺はいけたよ。
僕はやっぱりあのどうしてもやっぱエログロが入ってしまうのがうーんっていうのがあって、まあ、
昔の昭和特撮みんなエログロだったからなとか私なんか思っちゃうんですけど。
あ、でも、うん、まあまあまあまあまあ、その辺はちょっと人のね感性の違いとか、ね、それぞれ、うん、なるほど。まあ、ちょっと話が逸れてしまったんで、ちょっと元に戻すっていう意味でも、はい、ちょっと一つお聞きしたいことがあるんですけど、
はい、
今映画が 開催されてる、
はいる、はい、昭和ライダー、ま、昭和ライダー対平成ライダー、
はい、平成ライダー、はい、あれに関してはどう思われてます？
あんまり何も考えてないっていうのが本音なんですけど、
はい、
なんだろう、まあ、ああやりたい人たちがやってるんだなっていうぐらいで割と傍観者です。
あ、僕はあれはちょっとやめてほしかったなっていうのが正直なところなんですよね。
個人的に実はもう私昭和ライダーはいないって思ってるんですよね。
うわー、それはちょっと悲しい。
やっぱり大野研究会じゃないとなって、あそこにしか昭和ライダーは多分いないんだと思うっていう私の中の認識があって、
まあまあ、そうはそれはそうですけどもね、
うん、なんとなくそういう感じを個人的にはしてますかね。
ねえ、
なんかそれはそれ、これはこれみたいな。
なんか違うんだよなっていう。
やっぱりどうしてもね、アクション視点で見てるとアクションの動き違うと、あ、違うってやっぱり思っちゃうので私。うん、
まあね、ちょっとしんみりしちゃうっていうか、はい、どうしてもその辺の話をすると、うん、まあでも。やっぱりこう声を大にして言いたいのが、その平成ライダーがどうとか昭和ライダーがどうっていうんじゃないんだよって、僕たちが求めてるのはって、まあ、僕もね、ミキアンもそうだけど、確かに昭和ライダーの方が良かったっていうかね、あの時のあの時代は良かったみたいなことは、まあ、この番組を通じても個人でも、まあ、ただ発信はしてるんですけど、うん、でじゃあ昭和ライダーと平成ライダーが戦ったらお前ら喜ぶんじゃねっていう見せ方は、それは違うっていうのはやっぱり言いたいところなんですよね。
いや、それをね、なんか投票でどっちが勝つか決めるっていうのは、ちょっとそれが納得いかへんかったんですね。はい、
まあ、なんかごめんなさい、私やってるらしいねーぐらいに本当は思ってましたから、なんかね、それぐらいなんかもう私の中では別物かなって、なんかだからもうやりたい人たちがやってんだなーみたいな気はしますね。私の中の昭和ライダーは私の中にあるからいいですみたいな感じになりつつあります。
なんかね、そういうのをやっぱり実際に大手がやってると、まあ、なんかそっちの方に行っちゃうのかっていうのがあって、でやっぱりそうなるとヒーローとしての魅力っていうのはローカルヒーローの方がよっぽどヒーローしてるんじゃねっていう感じにはなっちゃいますよね。
だからそうなってっちゃうんですよきっと。
なるほどね。
そんな感じだと思います。結構やっぱりローカルヒーローを好きで見に来てる人たちって、うん、その昭和の時代のが結構好きな人たちとか、何せおそらく大体時期的にも立ち上げてやってる人たちが、最近また若い人たちも出てきましたけど、本当に初期の頃からやってる人たちって本人たちがガチ昭和ライダー世代の人たちだったりとかするんで、受け継がれてるのはそこかなみたいなところが結構ありますよね。
ですね。で、しかもその最近やってる、その例えば20代の若い人たちでもローカルヒーローをやってるっていう人の話を聞くと、最近のやつはあんまり見てないんすよねっていう人が多いんすよ。だからそういうのを聞くと、あ、やっぱり、うん、昭和ライダーと、まあ、昭和ライダーっていうかね、その昭和特撮が培ってきたことっていうのは間違ってはいなかったんだっていう、うん、無駄じゃなかったんだっていうのはね、本当に思うところではありますよね。はい、ぜひね、大手さんも、ヒーロースピリッツをね、松代まで継承していただきたいなというところで、このコーナー締めたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、はい、多いんだな。
Podcast information。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、あの俳優の噂も
妄想です。
あの歌手の被り物も
妄想です。
あ、じゃああの芸人の悪行も
妄想です。
じゃあ看護婦がエッチなことも
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ミグさんの何が折れてるっていう噂もあるんですけど。
妄想です妄想です妄想です。
北海道は
でっかいど
ー。皆さんこんにちは。北海道に住むマオ、リエ、モエでお送りしているポッドキャストマリモエオです。
雪が降る直前に出現する虫、雪虫。で、何それ美味しいの？
一番美味しいものが売っているコンビニはセイコーマートだ。
などなど、北海道のローカルネタをメインに不定期配信でお送りしています。
みんな
聞いてみないかーい。さっきね
ー。スーパーヒーローファクトリー。
はい、では続きまして、はい、ローカルヒーローのコーナーなんですけれども、はい、今回ゲストのパラサイトコネクタ、まやこさんは神奈川県の方に在住ということなんですが、はいはい、ちょっとね、スーパーヒーローファクトリーでは以前神奈川のローカルヒーローについては一度喋ったことがありますので、まあ、今回は、まあ、せっかく、まやこさんが来られてるっていうことで、まあ、全国をね回って、まあ、いろんなローカルヒーローと接してこられたと。
もうローカル先生ローカルヒーローの先生っていうところ
先生
いやいやいや、そんなレベルじゃないです。
なのでね、この全国つつうらうらいるローカルヒーローの中からあるテーマに基づいて、そのテーマに沿った、紹介をしていただこうという感じで進めていきたいと思います、はい、なので今回は特にどこそこの県のヒーローっていうくくりではない感じなの、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで、ではですね、早速やっていきたいと思いますけども、はい、ちょっとまあ事前に打ち合わせをさせていただいたんですけども、はい、それで、決めた項目、まあ7つほどちょっと決めましてですね、はい、じゃあ先にこの7つの項目、一回ざっと紹介してみましょう。紹介するの、うん、はい、はい、まず、イケメンマスク。
イケメンマスクですね。
ローカルヒーローの中で、この、ヒーローのマスクはイケメンだと。
かっこいいマスクってことですね。
まあ、
仮面がかっこいい。
まやこさん的にね、うん、こうイケメンだというマスクのヒーロー。うん、あと、ショーがひどい。
ひどい。
かっこいい意味で。まあね、正統派、ね、ヒーローのショーをする方は多々おられると思いますけど、うん、そうじゃなくてね、これはいい意味でひどいと。いう賞をされるヒーローを紹介していただくということと、あと女の子ヒーロー、
女の子はそうですね、
女の子でも、ね、ヒーローをやってる人がいるんで、ね、その中から、ね、ちょっとこのヒーローは可愛いよっていう方、うんうん、ま
あうん、動きが可愛いとかね、ありますもんね。
で、あと、まあ、男のヒーローだけどどうも乙女だぞというヒーローっぽくないというとちょっと語弊があるかもしれないけど、乙女なヒーロー。
乙女なヒーロー。
っていうのをちょっと紹介していただくのと。
動きが乙女なのかな、うん、
まあ、その辺もちょっと含めてね。うん。あと、ちょっとミキアンからのリクエストで、非常に昭和っぽい。はいはい、もう昭和時代の、これぞザ・
ヒーロー。これぞ昭和。昭和40年代。70年代のショー。
ヒーローを紹介ということと、あとはそうですね、アクションが、すごくこう力が入っているっていうんですか、なんていうのかな、もう、
そうですね、あの
プロレベル、プロレベルっていうと変だな、なんだろう、
舞台狭しとこうすごいアクションする
アクションをするステージをするヒーローっていうのを紹介していただくっていうのと、あとはそうですね、一押しの悪ボス、
私ね、正義がいれば悪もいますから、もう
そうですね、悪の大ボスって言いますか、まあ、ボスの中でこれが一押しだというものを紹介していただくという以上の7つ項目、7項目を基づいて紹介していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
どれもね、選べないぐらいになんか切りないんですけど、あげたら、
は
い、
うでしょうね。
あ、そう、まあ、あげられなかったのはごめんなさい、先言っておきます。
はい
まあ、今このタイミングで思いついたのところだけ言うぐらいの軽い気持ちでいきたいと思います。
はい、軽い感じで聞いていただきたいと思いますので、はい、では早速イケメンマスクについて語っていただきたいと思いますが、
はい、まあ、イケメンマスクというか、はい、まあ、マスクもイケメンなんですけど、ちょっといろいろエピソードがあって、私の中での美青年と呼んでるヒーローがいまして、
はい、
八幡平、
おお、
男子五神八幡平ですね。
はいはいはい。
それは
一番最初だったかな、何だったかな、イベントで関東の方に来てたんですよ。
はい、
でその八幡大使の PR も兼ねてたんで、八幡大使ってあの林道お花の、
はいはい、
が名産なんですね。
はい、
でその見に来てたお客さんに最後あの握手撮影というか、あのヒーローたちと握手するときに、その林道を抱えて一輪ずつこうお客さんに渡していくその姿が、
はい、
うわ美青年っていう、
ああなるほど、
もうその中から私の中で八幡平は美青年、まあ、実際かっこいいですよ本当に、
うん、そんな風に
ルアー式美青年
これ、はい、八幡平の前の漢字4文字の読み方なんですけども、
これ岩寿五神ですね。
岩寿五神って言うんですか？
はい、
岩の和紙
和紙
の守る神
ですね。
で岩寿
五神
五神八幡平という名前のヒーローですけれども、
はい、
まあざっくりと印象をお伝えすると、黒いスーツ、黒いスーツって言うと変だな、黒地のスーツに青いヘルメット、ヘルメットっていうのかな、
まあ、青がベースですね、
青がベースのヒーローで、やっぱり岩寿っていうぐらいだから和紙をモチーフにしてるんだね、はい、で顔の縁取りにこの和紙の模様が、デザインされているという感じのヒーローなんですけども、よかったら画像を検索して見てみてください。
はいはい。
見ましたか。
はい。
どうですか、イケメンですか。
鋭いですね。目が鋭い。
かっこいいですよね。
かっこいい。
まあ、あのショーでは結構3枚目的なのをいっぱい出してくれるからいいんですけどね。
うん、
本人に私の中での美青年のイメージですって言ったら、ありがとうございますって言われたけど、ありがとうございますっていうその姿は3枚目っぽいなと思いながら見ましたけど。
なんていうのか、心根がイケメンっていう、ね、言うのかな、どう言ったらいいんやろ
、まあ、とりあえず美青年ということで私基準美青年でいいです
、はい、ではでは続きまして、いい意味でショーがひどいというヒーローなんです。
ひどい、
私がよくひどいかっこ褒め言葉かっこ閉じって言ってるやつですね。
はい、
まあ、これは最近本当皆さん盛り上げてくださってるなーっていうナムサンダー。
おお。
電光石火ナムサンダー。
ナムサンダーっていうのはどういうヒーローですか？
ひどいヒーローです。
ひどい。ひどいんですか？
あれはもう動画見てもらうのが一番早いんじゃないかなっていう。はい。とりあえず悪側の人たちはナムサンダーと出会ったら最後と思っといた方がいい。
わあ、なんていうか通り魔的なヒーロー。
まあまあまあまあまあ、とりあえず悪はめっためったにされちゃうぞっていう感じなんで。
某赤い男みたいな。
まあまあ割とそれに系統は近いと思う。
あ、いや、そうなんだよ。
はい。
はいはいはい。
あれの動画の再生数がすごいことすごいこと。
良い子は見ちゃダメって書いてますね。
はい、見ちゃダメですあれは。
へえ。それくらい。
そう、ヒーローの中にそのナムサンダーファンが多いんですよ。
そうなんだ。
やばい、何それ、うちもやりたいでもできないみたいな。
へえ。
ヒーローが憧れるヒーローナムサンダーと。
うん、
電光石火ナムサンダー。電光っていうのは。電気の光、電気の光っていうかね、
はい、電光石
火の電に光る。で、石火っていうのは、これはソモさん石火の石火ですかね。
はい、そうですよね。
の、電光石火と書きますので、
はい、
よかったら動画を見て、腹を抱えて笑ってください。はい、
これはひどいってなります
よ。ひどい。
前の時来てましたっけ、ナムサンダー。来てなかったですよね。
前の時と言いますと、
あのジャス、大阪ジャス。
あ、夏の陣でデビューですよね。
夏の陣ではステージに出てた。
冬の陣の時に。うん、
通販売はしてました。
はい、この前冬の時はちょろっと途中出ましたね。
ちょろっと出ました。
がっつりとか出てないけど、は
い。出てないです。ちょろっと出てって、ショーにもちょこっと絡んで、あとグリーティングにちょこっと出てたかな。
なんだか。
結構ね、これくださいとかって、ナムさん、はい、T シャツくださいとか、なんかすごい、こう、はい、裏がいたっていうか。びっくりしましたけどね。それぐらい人気があるという
ヒーロー。まあ、とりあえず、ひどいです。はい。
ではでは、続きまして、お待たせしました。女の子のヒーローで、はい、これはおすすめだと。
まあ、いっぱいいるんですけどね、やっぱりうわーってもう可愛さにやられちゃうのはイバライガーのところ、イバガール。
イバガールねー、これは
なっとり、う
ん、ぜひ、知らない方は画像を見ていただきたいんですけれども、まあ、
ガルちゃん可愛いですよ。
エロいって言って変ですけど、
ヒーロー業界のガルちゃん可愛い。
これは可愛いですね。なんていうのかな、その、そこはかと漂う可愛さっていうんですかね。
あの、やっぱね、動いてるの見るとまたなおのこと可愛いですからね。
はあ、そうでしょうね。もういかにもこう女の子っていう感じの、
でもアクションもバッチリよっていう感じなんでね、
うん、他になんかおすすめあります？
あとはあの本当アクションという意味ではすごくうわかっこいいってなるのが八剣とこのキサラ。
ああ、
うん、
ね、
そこも可愛いんだけど、やっぱりかっこいいっていう感じで、うわーすごいってなるのがキサラで、あとちょっと大丈夫か行っちゃってねえかっていうのが、エディのとこのエリスとか、あとあのシュラバスターのとこのラキちゃんとかも、おーおーおー大丈夫かっていろんな意味で大丈夫かっていうヒロイン、大丈夫かヒロインはそこで2人かな
どういう感じで大丈夫かなのかが非常に気になるんですけれども、
まああのフリーダムすぎて、
フリーダム、
いろいろと
フリーダムですか。
まあ、これもあの結構ショーの動画上がってますんで、見るとおーっとってなりますよ。
結構キサラちゃんとかは、まあね、千葉の方でテレビ放映もされてたんで、うん、
はい、
まあ、見ることがあったんですけども、どうでしょう、まあ、エディさんに関しては、まあ、徳島の方なので、
はい、
徳島の方だったら知ってる人はいるのかな。
そうですね、あとあのエディのところが毎月木曜日、第4木曜日の9時半からユーストリームの番組やってて、
ああ、
それも毎回じゃないんですけど、そこにエリスも出たりするんですよ。喋、
うん、
れないんだけど、うん、もうその時の動きやら何やらがもう大体、おお大丈夫かエリスっていう
あ、なるほど、まあ動きだけでこうちょっとこう引きつけるというか、ま
あ、あの私が向こうであの反抗的に OK もらってるのが、エリスの気候を見守りたいっていう腕章をつけてエリスの気候を見守りますっていうこともやったこともありますが、
そんな気候なんだ
気候でございます。
気候っていうのもあのなんていうのか、こう鬼面組の木
です。そうですそうです、で行いですよう
ーんの行い
怪しい行い、
怪しいっていうのかな、うーん、へえ、なるほど、
はい、
イバガール、まあ、見てるけど、うん、確かに可愛い。
もうこの向こうのこうデザインから、うん、体のラインから動きから全てがなんかこう、う
ん、確かに
ねえ、こう顔はねマスクだけどっていうねえ、うんうん、これは納得じゃないかな、誰も納得するじゃないかなっていう感じで、はい、では続きまして、
はい、
乙女なヒーローがいるということで、これもちょっと興味深いんですけども、
は
い、
乙女ね、まあね、多分藤本さんとかもご覧になったゼロスもなかなか乙女なんですけど、
ゼロスは乙女というよりもなんか天使って言いますか、
まあ、いやいや、あの女子校ライン、 女子高生のようにこうお手手を脇をキュッと締めてお手手を振るとか、もうなんかキャッキャウフフするときがもうまるで JK のようにキャッキャウフフはしゃいでますけど、まあまあそこはかっこいいところもいっぱいあるんで、
すごいかっこいいデザインなんですけどもね、もうローカルヒーローでも1、2を争うくらいと言っても過言じゃないかっこいいヒーローだとは思うんだけど、仕草が乙女っていう、
あそこも結構乙女なんですけどまあでもゼロスはやっぱかっこいいかなって思うと、まあ乙女オブ乙女は八王子の元気だ J ですかね、う
ん、元気だ J さん元気だ J さんってそんなに乙女ですか、
う
ん、
あの乙女ジャンプというジャンプがありまして、
はい、
あのよくショーの後とかに八王子 の、 あの、うん、僕らの八王子っていう曲を一緒に踊るんですね、子供たちとかと一緒に、はいはいはい、でその時の途中にあの片腕を上に上げてなんかジャンプするところがあるんですが、
うん、
その時のジャンプがですね、要はあの、ま、乙女ジャンプ、片方の足をこうキュッと曲げて、
うん、
なんかこう、まま、分かります、 なんていうのかしら、
僕がちょっと思ったのとイメージ違うかもしれないんですけど、僕最初にちょっとインスピレーションで思ったのが、あのイヤミのシェ
シェ、
いやうーんとね、ではない、
ではない、あーそっかそっか、じゃあすいません間違えました
あの膝曲げてっていうのは後ろにですよ、片方の足を後ろにこうキュッと曲げて、で足と足の間をこうピタッとくっつけて、
うん、
で上にピョンと上がる、 まさに乙女ジャンプ、女の子的なジャンプ、女の子
がこう可愛く
ジャンプする、そうそう、やったーみたいな感じでジャンプするあれをやってくれるもんで、
そうなんだ、
はい、
乙
女ですね、
そうな
んだ、スイーツ大好きだしドールちゃんを愛してやまないヒーロー、
そんなに乙女なんだ
ですね、
前来てなかったですよね、大阪の時は、
あ来てない、
大阪はね、うん、なかなか来られないと思います、
うん、
下城は来てますけどね、
あの天狗様って呼ばれるのは、はい、そうですよね、
そうですそうです、
うん、結構天狗のヒーローいっぱいいるんでねあれなんですけども、まあ、八王子のヒーロー、
八王子、
はいで、じゃあ続きまして、うん、まあ、キアンから、
いよいよあれか、昭和だった、ザ昭和、
ザ昭和、
これぞ1970年代。
ザ昭和は、あの、マツバライザー系ですね。アクション見たときに、うわーってなりました。
マツバライザー。
マツバライザーは、カッパモチーフ。
そうですね。K はカッパの K なので。
カッパの K。
カッパの K。
で、まあ、遠目から見ると、まあ、緑色の、まあ、普通のヒーローに見えるんですけど、うん、近づいていくとやっぱり顔のデザインがカッパなんですよね、
はい、
うん、ちょっと待ってな、マスバライザー、ああはいはいはいはい、
多分ミキアン一回見せたことあると思う、
まあ、見てる、ああ こんなヒーローか、うん、あほんまカッパやな、カッパですね、
カッパでしょ、
あの仮面ライダーかなと思ったけど、カッパ、
そうそうそうそう
ここも
遠目で見るとなんていうのか、こうアマゾンライダーみたいな顔をしている感じなんですけども、やっぱりこう近づいていくともうこの口元の形とかはもうカッパですね、
うん、
あと頭に皿があるんじゃなかった、
うん、あります、ね、ここのショーね、本当に初めて見た時、うわ昭和仮面ライダーショーがここにあったっていう、これがいいのか悪いのかは別ですが、まあ本人には言ったことあるんで別に多分嫌がってなかったんでいいと思うんですけど、いやー僕のところはそういうショーしかできないからねって言ってましたけど、それが見たいんですって思わず私は言ってしまったぐらいに、ありがとうございます、定住新の賞いただきましたっていう感じでしたね。
具体的にどんなところが昭和っぽいっていうのは言えますか。
でもまずさっき言ったあの重心が低い、
はいはいはい、
間を取るっていう、あのタッタッタッタッタッっていう速さよりもあのじりじりと言って、うん、あの要は一つ一つの攻撃が重いんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、すごく、
うん、なんかもういかにも王の剣遊会が
出
そうなアクションって
感じ、おーっと来たーっていう、
おーそれは興味深いです、
これなんだ、これが見たかったんだ私はという
なるほど、
はい、
へー、どうですかミキアン、
はいはい、いやいや、これどう、マツバライダーはどこのヒーローでしたっけ、
佐賀ですね、
佐賀、
ちょっとね、
佐賀か、
九州だから遠いだ、遠い、
は
い、
私もね佐賀で見たことないんですよ
あこっちに来てくれればいいん
です、だ去年の夏に大阪ジャスティス夏の陣には来てましたね、
はい、
ただその時は本当に K さん単独で来てた感じだったので、
はい、
まあ、まあもちろんそれでも松原井さん K のアクションは見られましたけど、
はい、
まあ、僕らもちょっとねローカルヒーロー歴がまだまだちょっと浅いんで、これからねちょっといろいろ見に行きたいなって思ってるんですけど、はい、じゃあ、続きましてこのショーのアクションが素晴らしいっていう、
はい、まあ、どこも結構本当最近はすごいレベル高いところ増えてるんですけど、
はい、
まあ、あの本当にやっぱりまあ一番最初に戻るというか私の中では G5 を見た時の衝撃ですよね、
はあはあ、
あの
ポンポン群馬の、
はい、群馬の G5 ポンポン飛ぶしだって連続バク転とか、
お
平気であのバルパンサー並みの連続バク転見られますからね
バルパンサーナビですか。
はい、いや本当にあの過言じゃなくて、またあのミョウギイエローって女の子のヒーローなんですけど、
はい、
ミョウギイエローが連続バク転パンパンパンパンってあの最低3回ぐらい、最低で3連続飛べちゃったりしますね。
それはもう観客からおーって声が上がるんじゃないですかね。
上がりますけど、多分群馬ではみんな G5 見られてそれが当たり前になってるんじゃない
。いやそうなんだ、逆にじゃあ群馬の人が他のロカルヒーロー見た時に
だから
へっていう感じにならないかちょっと心配ですね。
いやいやいや、綺麗なポンポンって三角飛びとかやってくれますし、
ジャックの人じゃないですよね
一応違いますという表現をしておきましょう。
ああ、
ジャックではないんですけど、結構あの、はい、そっちとかもバリバリやってたような人も関わっていたりいなかったり。
じゃあやっぱりこうアクションを本格的にしてる人たちがこう関わってるっていう。
でも基本入った時はそうじゃないと思います。指導してる人がかなりそういうレベルで指導してるからっていう気がしますね。
まあさすがにこうアクションが素晴らしいという。
素晴らしいですね。
多分まあミキアも見たことがあると思う。
うん、今見てる。
見せたことがあると思う。
ああ、胸に G って書いてるね。ガッチャマン。
ああ
言うた。
ああ。まあまあまあね。ですね。群馬のご当地ヒーローということで、
はい
はい、でまあじゃあ最後に、まあ正義がいれば悪もいるということでね、悪の組織の中から、これは一押しだというキャラクターを挙げていただきたいと思います。
まあこれはね、怪人工房のシデムシを挙げないわけにはいかないかなっていう気がします
ね。大阪ジャスティスでもねかなり、はい、盛り上げて
どんだけ出てんだあんたっていうぐらい
女の子がキャーっていう声援が上がってましたよね。
それはどうかなと思いましたけど女の子のキャーではないとは思いますが、
あ違うのかな
まあ、あのおっさんの喋りあってだなっていうのはしみじみ思いますね。まああと私は勝手にその西のシデムシがいたら東のマダラメっていうのがさっきの実は八幡平の
はいはいはい、
ワルボス的な立場でいるんですけど、
はい、
いわゆるあの二大おっさんワルボスと私が
そうなんですか。
そんなことを言ってるとその中部地域から俺もいるぞってあのコータレンジャーのところネタンデール様とか私もいるわよっていうヒガミンコ様とかも出てきそうな気もするんですけど、
お
まあシデムシのおっさんあってこそのなんか私もあるんで本当にありがたいことに、まあ、おっさんのワルボスタイムはやっぱり必ず、ね、皆さん見ていただきたいと。
女性のワルボスっていうのは、
ああそれはそれこそ昨日会ってきたイナバスターのとこのザリガーニッシュ様とか、
ザリガーニッシュ様ね、
あとサクライザーのとこのジャキレイコ様とか、ここら辺は素晴らしいですね。それこそそこがいないと多分ショーが成り立たない
、うん、まあなんかこう単体でよそのショーに呼ばれたりとかもするらしいですよね。
あ、誰がですか？
その悪の。
悪の。
あ、まあ、怪人工房はなぜヒーローがね、最近一応、シーサイダー交流とか、はい、ヒーローらしくないヒーローのナムサンダーとかいますけど、基本その怪人派遣の団体なので。
うん。あ、そうだ、そうなんですか。だから怪人工房なんです
か。だから怪人工房なんです。悪しかいないんです、基本。
あ、そう。それは初めて知った情報やった。
なんです。だから、本当に下條村で初めて見た怪人工房ショーっていうのは、
はい、
ヒーローは他の団体から借りたヒーローしかいなかったです。
逆に、例えば、まあ、ご当地ヒーロー、というかローカルヒーローを立ち上げたばっかりでね、人がいないと、でやっぱり 作った側としてはやっぱりヒーローをやりたいと、
はい、
っていうかヒーローを作りましたと。例えば、まあ、ミキアンがヒーローをやりました。でも僕一人ではヒーローしかできないと、うん、悪役がいない、人がいない、集められない、はい、どうしようって言った時に、
はいはいはい、
怪人工房さんがね、来てくれると、
はい、頼むわ、
はい、盛り上がるっていう、
全国どこへでも駆けつけよくね、ツイートでも流してますけど、
うん、
まあ、そういうね、悪の怪人だけしかいないという団体もいるということですので、はい、この怪人工房というのもぜひ覚えておいていただきたいなと思います。はい、
覚えました、怪人工房さん、はい、
まあ、そんな感じでざっくりとパラサイトコネクターさんにいろいろ紹介していただきましたけれども、はい、ミキアン的にはこの中でこう印象に残ったといいますか、
だから見てみたいのは、だからこの昭和のヒーローっぽい
松葉ライザー系、
カッパの
おお、そうなんだ、
ほんまに、
じゃあ、
うん、そう
ですね、うん、ぜひね、この近くに
遠いですからね。
まあまあ、その佐賀まで行くのはちょっと遠いかもしれないけど、もしこっちの方にね遠征して、
神戸ってあるんですかね、あんまりヒーローショーを神戸でやってるという印象がないんですけどね。
そうですね、でもどうでしょう、今後もしかしたらね、何かの機会があって、あの神戸での開催っていうのも、うん、あの具体的な話は全然私も知らないですけど、はい、だいぶ盛り上がってきてるからあるんじゃないかなという勝手な推測ですが、
はい、
はい、
それはもう本当に神戸のローカルヒーローファンがちょっと頑張って呼ばないと、
まあ、だから若い人たちが頑張って主催してください、よろしくお願いします、神戸
頑張ろうはい、
はい、
ではではこの辺で締めたいと思います、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
スーパーヒーローファクトリーでは随時皆様からのお便りを受け付けています。あなたの考えたオリジナルヒーロー、お住まいの地域で活躍しているご当地ヒーローの紹介、また特撮やアニメの話題、普通のお便りも募集しています。インターネット環境やスカイプアカウントをお持ちの方のゲスト参加も同時募集中。投稿、お問い合わせは番組ブログのメールフォームをご利用ください。皆様のお便りお待ちしております。
はい、というわけで、
はい、
スーパーヒーローファクトリー、
はい、
お時間来てしまいました、
はい、
今日はね本当に興味深い話がたくさん聞けて、非常に内容の濃い番組になったんじゃないかとは思いますが、
大丈夫ですかね、はい、なんかいろいろ本当にそうかなとか思うんですか自分で。
いや、なんかもっともっとこうお話聞きたかったんですけどもね、霧のいいところで、
はい、
収めようということで、はいはい、うん、本当に今日は長丁場ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、は
い、すいませんでした、長いこと
結構オフレコでもね、ちょっと興味深い話をいろいろ聞けたんで、
はい、
はい、じゃあ、番組としては、まあ、最後にパラサイトコネクターさんの方からもし何かこうお知らせといいますか告知したいことがありましたら、ぜひお願いいたします。
そうですね、はい、あの単なる一般人なんで告知というものもないんですが、
はい、
あのただたまにそのなんちゃってでステージの向こう側にいることがありますので、
はい、
あのこれもごめんなさい、本決まりじゃないんで本当にあのぼかしてしか言えないんですけど、
はい、
もしかしたら、
はい、
4月の半ば過ぎぐらいと5月の前半ぐらいにステージの向こう側にいることがあるかもしれません。
はいはいはい、
はい
はい、一応ローカルヒーロー関係のイベントぐらいしか言えないんですが、
ま
だ、うん、はい、ただ本決まりになっても私そういう立場じゃないんで多分私出ますって言いませんのであ のそこら辺のなんかのローカルヒーローのイベントに行ったらあれっていう、もしかしてあいつじゃねぐらいの感じで見ていただけると、
うん、
はい、お願いですからいろんなもの投げないでください。ものは投げずに生ぬるい目で見守っていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。カタカナでパラサイトコネクターで、検索 していただいたら、はい、おそらく、まあ、ツイッターとかね。
そうですね、ツイッターがメインなので、そこを探していただいて、あの、はい、動画関係も多分そこから探れると思いますので。
そうですね、
はい、
ぜひ、まあ、記事もそうですけども、アイコンって言いますかね、画像、
はい、
パラサイトコネクターさんの、ガワスっていうかな
単なる顔隠しのマスクとあの衣装です。私だからコスプレなんですよ、変な話。
写真もね上がってますんで、もしどこぞの会場で見かけられたら、お気軽に、はい、お声掛けいただければいいんですよね、はい、
そうですね、何も出ませんけどね単なる人なんでは
い、ではでは今回はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました、は
い、というわけでお相手は、はい、藤もっちと、
はい、ミキアンと、
あ、私も言っていいんですか。
はい、どうぞ
お願いします。
はい、パラサイトコネクターまやこでした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうござい
ました。ではまた次回お楽しみください。
はい、
さよなら。
さよなら。